新年明けましておめでとうございます。今日は今年最初の主の日の礼拝です。2022年は主にあって一つとなるというテーマで、ヨハネの福音書の17章23節を主題聖句として掲げながら歩んでいきたいと思っていますけれども、昨年から使徒信条、そして10回信仰の基本を確認することを大切にしてきました。で、新しい年も今日からですね、5回にわたって証、それから礼拝、聖書と祈り、主にある交わり、そしてクリスチャンシュワードシップという信仰生活の5つの基本を確認するところから、この新しい年をスタートしていきたいと願っています。で、今日は第1回目、信仰生活の5つの基本の1つ目ですね、キリストを知り、キリストを伝える。言い換えるならば、証の生活について、今日はご一緒に考えてみたいと思います。私自身、証の生活について意識し始めたきっかけはですね、ちょうど大学の1年生になる春休みの時でした。忘れることのできない2つの大切な経験をいたしました。すでにこの礼拝の中で何回かお話ししたことがあるんですけれども、私がもともと信仰を持ったのは東京の小金井にある教会でした。その教会は学生とか青年が中心となってですね、月に一度駅前で教会のチラシを配る奉仕があったんです。私の実家は墨田区の押上でしたので、教会にある武蔵小金井にはですね、ほとんど知り合いがいませんでした。私のことを誰も知らない、その場所でチラシを配る、あるいは何をしようが、恥ずかしいっていう思いは全くなかったわけですね。誰も私のことを知らなかったわけですから。ところがある日ですね、チラシを配っていましたら、駅前にいた若者に私を渡したんです。そうしましたら、そのチラシを受け取った彼がですね、もしかして松本、お前こんなところで何してんのと、本当に呆れ顔で私にそういうふうに言ってきたんですね。びっくりしました。それこそ幼稚園から中学校卒業まで、ずっと幼稚園、小学校、中学校と同じ学校に通った友人だったんですけれども、もう今でも鮮明に覚えていますけれども、私は急にですね、恥ずかしくなってしまったんですね。で、またそうした反応をした自分自身に対しても自分を驚いてしまったんです。自分の信じているものをなんで恥ずかしく思うのか、自分の信仰って本物ではないんじゃないか、そういうふうに思い始めたきっかけになりました。で、もう一つの経験はですね、大学入学を控えまして、もう不安と期待が入り混じる、そうした思いでいた頃ですね、入学が決まった大学の聖書研究会の春の合宿に参加させていただいたんです。で、当時私は一つの願いがあったんですが、それは実家を出て教会の近くで一人暮らしをしたいという、そうした願いでした。当時教会まで行くのに自宅から電車3本乗り換えてですね、1時間以上かけてその教会に通ってたんですけれども、そうしたこと全く苦にならないほど、教会に行くのが楽しくて、日曜日が来るのが本当に待ち遠しいような毎日を送っていました。ただ家にいますと、いろいろと親から小言を言われますので、早く家から出て一人暮らしをしたい。ちょうど大学が比較的教会の近くにあったので、それを口実にですね、教会の近くに引っ越したいと、自分の中で勝手に決めていたわけです。しかし、両親は、経済的な理由からなかなか首を縦に振りませんでした。どのように説得しようか。今思うとですね、親のすねかじりに、もう勝手なことばかり考えるものですけれども、自分なりにそういうふうに考えたわけですね。で、もう一方でですね、一人暮らしをすることは本当に神様が願っておられることなのかどうか、神様の御心なのかどうか、そのことも、どこかこう心に引っかかってたんですね。で、そんな時にその合宿に参加しました。講師は野田茂という先生で、とっても優しい雰囲気のある先生でしたので、 まあ、相談に乗っていただこうと思って、まあ、時間を取っていただいたんですけれども、一通り、まあ、私がですね、お話をした後、先生は、今日ご一緒に読みましたマルコの福音書の5章の19節の御言葉を開いてですね、私に読んで聞かせながら、そして私の目を見ながらこういうふうにおっしゃったんですね。松本さん、あなた楽な方を選んでいませんか？ご家族にイエス様のことを明かしするために家に留まるべきではないのですか？祈って考えてごらんなさいっていうふうに言われたんです。もう一度今日お読みしました確認の意味でですね、この5章の18節から20節をお読みしたいと思いますが、こういう御言葉でした。御言葉です。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に取り憑かれた人がお供をしたいと願った。しかしイエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家族のもとに帰って、主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさい。そこで彼らは立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリスの地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。まあ私にとって忘れることのできない、証の生活を意識させられた、まあ大事な経験となったことです。さて、今日お読みしました、まあ、聖書の箇所を見ますと、この時、まあ、イエス様についていきたいと、お供を願った人はですね、正気になる前は地元ゲラサ人の地方において思い出すのも嫌になるような、まあ、彼としては本当に恥ずかしく消えてしまいたくなるような生活をしていたわけなんです。3節から5節にですね、その頃の彼の様子が出ていますので、ここも読んでみたいと思います。この人は墓場を住処としており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことができなかった。たびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせを砕くので、誰も彼を押さえつけることができなかったのである。彼は夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。で、そうした彼をご覧になったイエス様がですね、名は何というのか、お前のあなたの名前は何か、そうに問いかけられたんですね。で、ご存知のように聖書は名前がその人の本質と深く関わるものであるということを教えています。聖書を見ますと神様との出会いを経験した後、名前が変わるという、そういう人たちが何人か出てきますよね。アブラハム、サラ、夫妻、ヤコブもそうでしたし、それからパウロもそうでした。ですからこの9節に出てきます名は何というのか、そのイエス様の投げかけは、まあ、彼からするならばですね、あなたは一体誰なのか、あなたは誰なのか、問いかけられたような感じだったのではないでしょうか。すると彼はですね、名はレギオン、大勢だから、我々は大勢だから、こう答えたってですね。ところで、だいぶ前ですけれども、良い子という病というタイトルの本を読んだことがあります。そこにはですね、親とか、あるいは学校の先生、周りの人たちの期待に一生懸命応えるように、いわば、良い子として生きようとした結果、心を病み、自分がわからなくなってしまった若者たちの切実な証言が、まあ、綴られています。私はこの聖書の箇所に登場するゲラサのこの男の姿がですね、その本に出てくる若者たちとこう重なって見えてくるんですよね。この聖書の箇所を読むといつもあの本のことを思い出すんです。5節を見ますと、石で自分の体を傷つけていたって書かれているんですけども、一種の自傷行為ですね。本の中にも、その本の中にもそうした若者たちが何人もいました。私たちが周りの期待に応え、良い子であり続けようとする。そしてそのために、それに応えられるだけの、まあ、能力とか、あるいは賜物が、まあ、必要になるんだと思います。 例えばこの人もですね、飛び抜けた才能の持ち主だったと思いますね。足かせ、鎖につないでも、その怪力によって砕いたり、引きちぎってしまうほどですから。ただ、自分をさらけ出したら嫌われるかもしれない。そうした恐れが心にありますから、本当の自分を出すことはできない。で、そのように、周りの人が喜ぶように人の顔色を伺って生きるのは、かなり無理のある生き方だったのではないかなと思います。仮に、周囲のそうした期待、あるいは要求、あるいは役割を演じて生きるということは、まさにレギオンと言われるほど多くの名前や役割を背負うことになりますから、その結果、本当の自分って一体誰なのか、それがわからなくなってしまう。医師で自分の体を傷つけながら、自分自身を確認しようとしたわけですね。で、ここに登場するこの人は、まさにそういう人物だったのではないでしょうか。イエス様はその彼をご覧になってですね、この時の彼にとって一番大事な問いかけをなさったわけですね。それは、名は何というのか、あなた一体誰なのか、そういう問いかけだったって言うんです。で、そのようにして、彼を虜にしていた悪霊から解放していただいた。その結果、15節、服を着、正気になって座っている。そこに落ち着いた自分自身を取り戻した彼の姿がありました。よくこの礼拝でも引用するんですけれども、私たちカンバーランド長老教会の礼拝指針の全文にですね、礼拝するとは人間が人間になることであるっていう言葉があるんですね。つまり、聖書が言うところの救い、神様との出会い、神様と出会って神様を礼拝するっていうことは、私自身が神様が作られた本来の私を、取り戻していくことになるんだっていうことを教えてますね。少し話が膨らむかもしれませんけれども、洗礼を受けてクリスチャンになるっていうことは、何か特別な人間になることではなくて、人間らしい人間になることを意味します。神様が願う私になっていくこと、それが聖書の教える救いの中身、信仰の成長ですね。この男性もイエス様と出会って、今は服を着、正気になって座っているわけですから、以前は裸で狂ったように騒いでいたんだと思います。その彼がイエス様の働きかけの中で我に返る経験をした。自らの人生の中に神様を迎えることになったわけですね。私たちの人生に神様とのその縦の関係がない場合、私たちは自分が一体誰なのかわからなくなります。そのために一生懸命横と比較し合うわけですけれども、そこからは何も生まれません。自分の位置を見出すことができない。自分が誰なのか決してわからない。よくて、いいかどうかわかりませんけれども、優越感と場合によっては劣等感をこう行き来するだけですよね。しかし、私たちの人生にこう神様との関係という縦軸がしっかりと入ると、初めてこの世界で、この歴史において、私しか立つことのできないこの一点を見つけることができる。で、それが生きる上で何よりも大切なんだ。聖書はそういうふうに教えるわけです。ですから9節の名は何というのか、あなたは誰なのか、その問いかけはですね、まさに神との関係の中で自分自身を見つけなさいというイエス様の招きの言葉のように聞こえるんですよね。マルコの福音書に戻りますけれども、悪霊を追い出していただいた後の彼はですね、服を着、正気になって座っていた。ということは、先ほど言いました、彼は裸で、その村でこう集体を晒していた、周りの人たちから嫌がれる存在だったわけですね。で、そのことを、もう昔のことを考えるだけでも、もう恥ずかしくて仕方がなかった。どこかに行ってしまいたいと彼は思ったんだと思います。で、彼は何をしたかというと、そうした古い自分に別れを告げて、再出発するためにイエス様のお供を申し出る。18節にある通りです。 ルカの福音書を見ますと、その同じ出来事を書いたルカの福音書の箇所を見ますと、新共同訳聖書にはですね、お供したいとしきりに願った。もう真剣に必死になってイエス様にお願いした。そういうふうに書かれています。ところがどうでしょう、イエス様はそれを許さなかったんですよね。そして最初にご紹介した19節の言葉。自分の家族のもとに帰って、主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさい。新教大学聖書ではこうに訳されています。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。つまり、イエス様はこの彼を実家に戻して、そして地元で証することを求めた。証の生活へとチャレンジなさったんですね。で、これを受けた彼はどうしたか、20節。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことを、ことごとくデカポリスの地方に言い広め始めたとあります。その結果、人々は皆驚いた。福音書は、彼の証の生活の結末もそのように記録しているんですね。つまり、彼はイエス様の、そのお召しに応えて、生きていったんですよね。さて、私たちはどうでしょうか。今日は証の生活、伝道っていうのがテーマなんですけれども、キリストを知り、キリストを伝えるってことですけれども、私たちが神様を知り、そして神様に愛されている恵みを知るときに、必ずその神様のこと、神様の愛を周りの人たちに少しでも分かってもらいたい、知らせたいな、そういう思いがですね、私たちの中に芽生えてくるのではないでしょうか。考えてみれば、皆さんお一人お一人を、私も含めてそうなんですけれども、生まれた時から明確に信仰を持って生まれた人は一人もいないわけですね。もちろん信仰の過程に生まれるってことはあるかもしれない。でも最初から自分はクリスチャンだとして生まれる人は一人もいないわけですね。必ず親とか友人とか、あるいは誰か他の人から神様のことを知らされたので、イエス様のことを私たちは信じるようになったわけです。で、そのようにしてバトンリレーのように福音が今私たちのもとに届けられているわけですね。パウロはその様子についてローマの信徒への手紙の中で次のように語っています。少し長いんですけれども読んでみたいと思います。ローマの信徒への手紙の10章の9節から15節です。口でイエスは主であると告白し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で告白して救われるのです。聖書には、主を信じる者は誰も恥を受けることがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を求める、呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は皆救われるのです。次ですね。それでは、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされないでどうして述べ伝えることができるでしょう。なんと美しいことか、良い知らせを伝える者の足は、と書いてある通りです。信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう、パウロは言いました。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がいなくて、どうして聞くことができるでしょう。使わされないで、どうして述べ伝えることができるでしょう。そうですよね。私たちは他の人から福音を聞き、またイエス様のことを聞いて、そしてイエス様を信じる、その恵みに預かっています。そうした恵みに生かされている私たちは、今度私たちの番ですね。私たちがそれをバトンのように他の人たちに伝えていく その大切な責任を神様からいただいているのではないでしょうか。先ほどのこのゲラサの男の人もですね、自分の家族のもとに帰って、主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさいっていうふうにイエス様から言われたんですね。なんか聖書の教理のこう難しい話をしなさいっていうことをイエス様はこの人に命じたわけじゃないんです。主があなたにしてくださったこと、神様があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったこと、あなたを愛してくださったこと、そのことを、その経験を家族のもとに帰って知らせなさい。周りの人たちにそのことを祈りながら伝えてきなさいっていうことをイエス様は求めたんですよね。今日教会では神様へのお捧げカードっていうものが配られました。で、その裏のページを見ますと、今年私がぜひイエス様のことを伝えたい家族とかお友達の名前を記入する、まあ、欄がありますよね。まだイエス様のことを知らない方たちの名前を、まあ、そこに書くようにそういうカードが今日配られることです。イエス様はこのゲラサの男にですね、先ほども言いました、自分の家族のもとに帰って主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさい、そのことを願われたように、今年主は私たちに対しても同じようにチャレンジしておられるのではないでしょうか。いや、そんなことできません。おっしゃる方もあるかもしれませんけれども、まずですね、このカードに名前を書くことから、そして祈るところから始めることができたら素晴らしいのではないでしょうか。今年は2年ぶりにですね、4月とそして10月に春と秋の歓迎礼拝を再開したいと願っています。まずはその礼拝に私が声をかけてですね、その人たちを誘うことができるよう、そういう勇気が与えられるように、そのところから祈り始めるってことも一つだと思います。神様は私たちに恵みを与えてくださっている。で、その恵みを私の中でとどまらせてしまうのではなしに、その恵みを今度知らない方たちに伝えるように、そのことを私たちに願っておられる。そのことを今日もう一度覚えたいと思うんです。キリストを知り、キリストを伝えるために私たちは生かされている。そのことを覚えながら今年も証の生活に励んでいきたいと願います。ではお祈りをいたします。